生き物ですと約束してくださったのです。まあ、イエス様が蘇られたということは、イエス様の死という犠牲が我々のすべての罪を贖うのに十分であることを意味しています。父なる神は死からのイエス様の蘇りを行うことによって全世界に次のような事実を知らせたのです。イエス・キリストは全人類全世界の罪の贖いとして完全です。イエス・キリストの代わりの死は全人類を救うために十分であるということをお知らせになったのです。私たちイエス様を信ずる者は死んだ救い主を持っているのではなく、私たちは復活なさった今日も生きておられる救い主を持つものです。だから私たちは何があっても大いに喜ぶことができ、安心して将来に向かうことができます。いわゆる宗教を持つことではなく、罪の問題を解決するために死なれたイエス様を知ること、死に対する勝利者であるイエス様との出会いこそが大切です。この出会いは、まあ、聖書の要求しているいわゆる新しく生まれ変わることです。イエス様は正しい生活を送っていて、しかも、まあ、信心深い学問のある、まあ、聖書学者であるニコデモにヨハネ伝三章三節に書いてありますけれども、次のように言われたのです。誠に誠にあなたに告げます、人は新しく生まれなければ神の国を見ることはできません。キリスト教に入らなければとイエス様は言われなかったし、教会にならなければ、洗礼を受けなければ、聖書研究して納得できなければとイエス様は言われなかったのです。新しく生まれなければ神の国を見ることができないと言ったのです。まあ、この言葉はもちろん我々一人一人にも当てはまる言葉です。我々も新しく生まれ変わらなければなりません。人間はイエス様との出会いによって、イエス様を意識して信じ受け入れることによって新しく生まれ変わります。一つの教えを理解することによってではありません。どうですか、今までに自分の力で新しい生活を送ろうと試みたことがあるのでしょうか。まあ、神の要求している新しい生活とは絶対に誠実で、絶対的な愛を持って絶対的な記憶、まあ、完全に地球を滅ぼした生活であると聖書は言っているのです。この新しい生活を送ろうと試みたことがあるのでありましょうか。その試みはいかがなものだったのでありましょうか。まあ、それは間違いなく、まあ、失敗の生活だったんです。クリスチャンらしい生活を送ることのできることは人間じゃないんです。イエス様しかできません。本当にクリスチャンらしい生活を真面目に試みれば試みるほど失望してしまうんです。まあ、死んだ体が山を登ることができないと同じように、新しく生まれ変わることなしには新しい生活を送ることはできません。いくら自分の力であるよう努力したとしても、それは新しい生活の買い物や真似事に過ぎないのです。イエス様は今日もあなたは新しく生まれ変わらなければならないと呼びかけておられます。けどどうやって新しく生まれ変わることができるのでありましょうか。まあ、死人が自分で再び生きることができないと同じように、自分の力で生まれ変わることができるものは一人もいません。イエス様がそのことをなすに違いないんです。あなたはそれに反対してはいけません。イエス様にそのことをさせましょう。すなわち私たちはイエス様とのいわゆる交換を認めます。 私たちの持っているもの、すなわち自分の罪、自分のわがまま、自分の弱さ、不信仰、疑問、疑い、悔い改めたくない心をイエス様に与えるのです。私たちのわがままや罪はイエス様の死となりました。イエス様は私たちのために十字架につけられ、呪われたものとなり捨てられたのです。けどもこれは効果の半分でしかありません。今や私たちはイエス様の持っているもの、イエス様の持っている義、イエス様の持っている命を受け取るのです。なんという交換でありましょうか。私たちは死と命を交換するのです。イエス様の命は我々の命となります。これが聖書の要求している新しく生まれ変わるということです。キリスト者はイエスなき人生の無意味さを認識するようになりました。またいかなる人類欲も努力も主なる神と人間との間の隔ての壁を取り除くことができないということを知るようになりました。そして自分が破産したことを宣告し、自分の債務をイエス様に告白しました。そして幼子のような信仰を持って罪の許しを要求しました。またイエス様の血潮によって自分が贖われ、主なる神のことされていることを確信するようになりました。罪人として主イエス様の身元に行き、自分の債務を告白する者は自分の罪が許されているということを知ることができます。というのはイエス様は次のように言われたのです。私のところに来る者を私は決して捨てません、すなわち永久的に受け入れるとイエス様は言われたのです。イエス様の身元に来る者は誰でも受け入れられます。誰でもそのままの状態でイエス様の身元に行くことができます。誰でもイエス様の身元に来る者は受け入れられ、誰でもそのままありのままの状態でイエス様の身元に来ることが許されています。ルカ伝中古書の中で乱れた生活を経験し、財産の使い果たした放蕩息子は決心して父の家に戻った時、父は彼を両手で抱きしめて彼を許したと書いてあります。救われることはそういうことです。どうかまだイエス様を信じておらない方も今日決心してイエス様の身元に来てください。なぜならばイエス様はあなたを待っておられるからです。イエス様はあなたのわがままや罪を許し、そして今の時の過ぎゆくすべての価値あるものと思われるものの代わりに、決して決して過ぎゆくことのない富を、宝物を与えてくださいます。主イエス様は今日の不確実な世界の中で常しえの救いという確かなものを与えようと望んでおられます。またイエス様は今まで経験したすべての失望の代わりに、主なる神の永遠の愛の体験を与えてくださいます。人間は誰でも主なる神の前に何も持たざるものであるばかりじゃなくて、有罪の判決を言い渡されたものです。人間の状態は本当に全く望みのないものです。ゆうべも兄弟たちは、ローマ書から引用してくださったんですけども、三章の中で神はあるよる人間について次のように判断しておられます。義人はいない、一人もいない、悟りのある人はいない、神を求む人はいない、すべての人が迷い出て皆無益なものになっている 善の行う者はいない、一人もいない、全世界が神の裁きに服する。